秋涼のちょっとそこ待って、皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧涼でございますよ。というわけで、ただいま私東北に向かっているところでございます。
この先しばらく道なりです。
そう、しばらく道なりなんです。このナビはですね、あ、ナビはじゃない、この番組は、私シンガーソングライター弾き語りモンスターの荒牧涼が自分の運転で全国各地回るということで、ね、その時に見てきたもの、食べたもの、感じたこと、あと出会った人たち、そしてライブのことなどなどお話ししていこうという30分の番組でございます。約30分の番組でございます。どうぞお付き合いくださいね。よろしくお願いします。目的地まであと60キロぐらいと迫ってまいりました。そう、もう、だいぶ北関東の北側もいいところですね。常磐道を走っておりまして、ちょうど日立のあたりですね、日立中央のパーキングエリアで、一休みしていたところでございます。その日立中央パーキングエリアから見えるのはですね、太平洋がね、ちらっとだけ見えるんですよ。この運転している間も本当にちらっとだけ見えるんですよ。その色がまたね、真っ青で素敵ってね、もう本当素敵ったらありゃしないですよ。風はないのかな、あったのかな、ちょっとねさっきまで外にいたのに全然覚えてないっていうひどい。さっきまでいたんだよ、さっきまでいたのに覚えてない、わかりませんね。まあでもすごい今日は暖かくて、2月半ばなんですけど、あれですね、2月ってこんなに暖かかったかいねっていうぐらい暖かくて、確かに今季の、冬は暖冬っていう話ではあったんですけど、暖かすぎだよね。昨日なんてなんか桜、早咲きの桜はもうなんか南部咲きになってきましたとか、梅は満開ですとか、いいですね梅の花見。前回もなんかこの話したような気がするけど、梅のね花見もまたいいんですよ。寒い寒いって言いながら、色とりどりの梅をね見るっていうのは私結構好きで、あの近くに、うちの近所に本当にちょっと大きめの、うちの地元にしては、東京にしてはちょっと大きめの公園があるんですけど、その公園で梅がね結構何種類も植わっていて、すごくいいところなんですけど、そこにたまに見に行ったりするんですけどね、今年は寒い寒いじゃなくて暑い暑いって見てますみたいな。あー、海が見えてきましたね。はー、なんて綺麗な、真っ青や。え、太平洋ってこういう濃い青だったかな。なんか、ね、日本海はすごい濃い青のイメージがあって、空が薄い青だから余計に濃く感じるのかな。いやでもなんかすごく濃く感じます。あ、船も、ごめんなさいね、完全脇見ですけど船も見えましたよ、今完全に見えましたよ何の話や、梅の話や。梅祭りね行くんですけどね、綺麗なんですよね。なんかバラ科なんですよね、梅も桜もね、確か。ちょっと忘れちゃった、不確かな話をしてますけどね。すごいお花見、桜の花見だとすごい宴会的な、どっちゃんわっちゃんガーンみたいな、どっちゃんわっちゃんガーンって何でしょうか、わかりませんけどなんかすごく賑やかなイメージがあるんですけど、梅の花見はそうな、どういうイメージ、いや本当お散歩がてら行きますみたいな。で ただ白い梅、ピンクの梅、濃いピンクの梅というだけではなくて、やっぱりいろいろ種類があって、実際こう間近で梅の花を見てみるとすごいね興味深かったりするんですよ。今年の初めに、早い車が、今年の初めに すごい今年は仕事始めが早くてですね、1月4日と1月6日に書き初めしますよみたいなイベントがあって、プラス1月5日にはあのフリーライブをやらせてもらったりとね、すごい早い出だしだったんですけど、その早い出だしの中でも1月6日にはあの新春の故障者、大丈夫かしら、怖いですね、新春 あのプレゼント企画がありますってことだったんで、あーなるほどなと、そういうことであれば今年は書けなかった年賀状をちょっと一丁ちょっと豪華に色紙に書いてみようかなということを思い立ちまして、そこにね梅の花を書いてみたんですけど、梅の花の素敵なところってその花いなんて一株違うな、何花一つね見てみると、まあ、ピンクの花びらだったら、ピンクの花びらに白い、もう何にも覚えてないな私、あの花粉のところめしべおし、いやもうダメだ、話ができないぐらい知識がなくなっちゃってます。色鮮やかなんですよね、桜よりも色もはっきりしてるというか、黄色い花粉とその花粉のついてるめしべだかおしべだかのところに行くまでが白く、白いやつがついて、茎じゃないな、なんていうのかな、おい私しっかりしろ、がねあって、すごいなんか描いてて楽しいわけですよ。で梅の葉っぱってあんまり記憶ないんだよな、額とかね、あれはでも桜と一緒なのかな、なんか濃いエンジ色の額がついてたような気もするな。散った後ってあんまり桜ほどこうやっぱり見てないんだろうね、梅の散った後は桜が咲くみたいな感じで、あんまり梅の木に注目してないんだろうな、全然記憶ないもん。まあそんなね、梅多分今の時期、これが配信の時期、あれもうまた故障者なんなの、ちょっと人外出てないだろうね、やだやだやだ、路肩に止まるのやめてほしい、でもそこに止まるしかなかったんだろうね、何なんだろう、何があったんだろう、何の話あったっけ、そう花見ね、いやもう分かんなくなっちゃったいやもうちょっと今日は喋れると思って始めたこのポッドキャストの収録だったんですけれども、全然ダメでしたね。まあ故障車止まってるっていうか、この常磐道今2月走ってますけど、去年の1月かな走った時はもうなんか本当に夜走ってたことが多かったから、今昼間なんですけど、もうとにかく道が凍結してて怖いイメージがあったんですけど、なんかすげえ飛ばすなみんな常磐道、ここ80キロ制限だった気がしたんです。本当にあったかいから雪の湯の字も見えないですね、どうしちゃったんでしょう、2月ってこんななんですか。来月私山形の方も行くんですけど、来月ってこれ配信の時は今月かな、雪もう全然なさそうだな、まあ、その方が私は移動が車なんで安全だしいいんですけど、ちょっと寂しい、スタッドレス全然履き替えがないです今年、このまま温暖化になってもうホッキョクグマの居場所がなくなってみたいな方にどんどん進んでいくのかな、もう悲しくなってきますわ、あったかくていいですねなんて言えないっすわ、どうなってしまうんでしょうか。ではここで一曲聴いていただきましょう、でお花の話をしましたのでこの曲でしょう、荒牧亮ダークサイドワンより春の日、
ひらひらと舞う春の日に桜の花びらのように私があげましょう。 離れてあげましょう。
空調次第では全然暖かくなるんで、 もうそれで十分だなって思うことが多いんですけど、これ何マークって言えばいいのかな、外から空気が入ってきますよマーク室内で回しませんよマークの方にしとくとね、暖かくなるんで、私大体それで走ってることが多いんですけど、でそれでも2月っていうのはね、寒くて足りないはずなんですよ。まあ夜はちょっと分かんないね、これから仙台の方にも行くし、夜はちょっと分かんないけど、昼間でもこんなに暖かいことなかなかないよなと思ってたりして、もうエルニーニョ現象がどうのこうのって言ってますけど、エルニーニョ現象が普通になっちゃってみたいな事態に陥るんじゃないかななんて、不安心配。いや、なんなんでしょうね、どうこうやっぱり一人の努力だけじゃそういうものってどうしようもないし、やっぱ企業努力みたいなところにすがるしかないんだろうなと思うんですけどね。かといって今のじゃあ生活レベルを落とせるんですかっていうと難しいしね。いや、どうしていくのがいいのかなって頭を巡らすんですけどね。まあ結論なんか出てないんですけど、当然私なんて一番よろしくないしね、一人で車運転して排出量半端ないと思いますけどね私の。かといってね、じゃあ電車にしましょうとか新幹線にしましょうで、この荷物の量どうするんですかみたいな話になるし、じゃあやめられますかみたいな、いや無理ですね、やっぱ生活レベルを落とせないっていうところが一番のあれですかね。で、太陽光発電の話もあったじゃないですか、太陽光発電を九州ですごく盛んに進めていたら、発電しすぎるからちょっとやめてくれみたいな話もあったじゃないですか。やっぱ日照時間に左右されてしまうっていうのと、あの蓄電が追いついてないっていうところなのかな、バッテリーの性能がもうちょっと上がるといいのかなみたいなのかね。電気っていうのはね、目に見えないものだからね、貯めるっていうのもまた難しいですね。すいませんね、今日は堅苦しい話題になっておりますけども、最近始めております、FM 青空宮城県亘理町でのコミュニティ FM のパーソナリティですね。本当にネット配信とは違って本当に電波に乗せて声を届けるということなんですけど、電波ってね、なんか不思議とこう目には見えないけどラジオで聞くと、でしかもリアルタイム配信なので、放送なので、なんかすごい温かみを感じてしまいますよね。私AM ラジオばっかり聞いてるので、喋りがどっちかというとそっち系なんですけど、やっぱ生放送って難しいなと思います。間を作っちゃいけないとか、何秒以上はもう放送事故とか、なんかね変なプレッシャーがあるわけですよそう、それでこのポッドキャストは裏の人がいるので、編集曲を入れますとかも編集してもらえるし、フェードアウトとかフェードインとかもしてもらえるし、都合悪いところはカットでって、まあ、言ってないですけど言えるわけですよ。でここでちょっとなんか間が大きすぎる、まあ本当もっと厳密に言えばここの話はつまんないから全部カットでみたいなことも1時間分収録してたらそれができたりするわけですよね。まあそれはできなるべくそういうことしないように、まあ大体全部使ってもらえるように頭からお尻曲までを撮って、でまた曲終わりから撮ってみたいなことをしてるんですけど、生放送ってなんかねすごく緊張感があって、今はスポンサー様がいない状態なので、自腹でねやらせてもらってるんです、まあ、これも、言ってしまえば間接的な支援になるのであれば、やっぱ月にねこういくらかはちょっと言えないですけども、払うことぐらい全然やりますと、自分の時間を提供するぐらい全然 それが手助けになるのであれば、皆様の心の健康のためにね、もう実質的なお金の支援はもう一個人のできるレベルではないんだと思うんです。なんだけど、こう、まあ、渡里町の皆さん、渡里町には福島からこう避難せざるを得ない方たちが移住されている地域でもあるそうなんですね。で、今から向かういわきもそうなんですけど、で、FM 渡りに関しては自分、そのなんていうんですかね、音楽を通じて知り合った方が発起人となって会社を立てましたっていうことにもなっているので、なんかやっぱりこう普通にこう営業かけてやりたいですっていうところとはちょっと意味合いが違ってですね、何かできないかなっていうことが手の届く範囲でできるということなので、どうせ311に寄付をするんだったら、もうここに決めて心のケアみたいなところにね、まあ、なんかちょっとそのお昼の2時から3時の時間帯なので聞ける人っていうのは限られてはしまうけど、なんかそういうことになれるんだったら、やっぱりいい楽しいものをこう提供する時間になれたらいいなと思うわけですよね。で、このポッドキャストもその誰が聞いてるか分かんないとはいえなんせこのリアルタイムでメールが届くわけじゃないからね、とはいえやっぱり誰かがこう聞きたいなって思った時にいつでも聞けるようなものじゃないですか。私のこのポッドキャストから荒牧亮っていうのを探してもいいし、専用ブログがあるのでそこに行ってダウンロードするもよし、聞けるわけですよ。で、あわよくばそれをもう CDR だろなんだろにダウンロードしちゃってまとめて MP3 かなんかにしちゃってラジオでいつでも CD でとして聴けるみたいな、私はそういう風にやってるラジオがあるので、そうするとなんかやっぱりいつ聴いても何度聴いてもいいなって思ってもらえるといいなと思うわけでして、そういう心の拠り所までにはいかないにしても、ラジオつけてなんか楽しそうな番組やってるな、 あっという間に1時間終わっちゃった、でも無駄な時間じゃないなとか、あとなんかブランチ時って手持ち無沙汰だったりとか、なんて言えばいいですかね、こうなんか脱力感がある時間帯じゃないですか。お腹もいっぱいになって1時間ちょっと仕事頑張ってみたもののなんだべーみたいなどうしてたらいいんだべーみたいな時間でもあるじゃないですか。そんな時になんかちょっとやり何かをやりな、福島県に入りました何かやりながらでもね、そういうなんかちょっとクスッと笑えるような番組が流れてきたわみたいな、でついつい手を止めちゃったわみたいなのとかだとね、やりがありますしね。何せメールがこう前回すごい来てくれてですね、もう紹介しきれなかった名前だけ読み上げたかな、なんか超特急で読んだかな、かなり量が届きましてすごい嬉しかったですね。だからこれからもやっていきたいななんて、頑張っていきたいなと思っております。自分で放送作家さんいないんで自分で脚本とか書いてるんですけど、コーナーの提案とかもやってるんですけど、逆にこんなコーナーあったらいいなっていうのを叶える、番組にもしていきたいなと思っているので、なんかね、まあ、とにかく皆様の心に寄り添えるそんな番組になれたらいいなと思っております。ではここで1曲、ちょっと季節物の曲を聴いていただこうと思います。さっきも季節物だったけど、カラフルという CD に入っているんですけれども、この CD はもう完売しておりまして MP3 のみのダウンロード配信のみのになっておりますけれども、お聴きいただこうと思います。荒牧亮でカラフルよりフレンズ。
振り返ればいつもにぎやかな声が聞こえて、今日だけは笑顔を
誰かと一緒じゃ嫌だみたいな気持ちが強くて、まあ今でもそれはそうなんですけど、ね、強いから目立ってやろうっていうよりはなんか違うままでいたいみたいな感じかな。それで高校の入学式は金髪で出て今でも卒アルとか見ると完全に私だけ金髪なんですおいで、専門の卒業式では、まあ、スカートを履い長めのロングだったけどスカートを履いて金髪で出ますみたいなことやってましたね。 顔もプクプクでね、まあ、今もちょっとプクプクしておりますけれども、はあ、そうね、でもその卒業式の時どんなことあったよねって話ができないですね。あのラジオをねやる人たちのすごいところって自分のこう今まで起きたこととかをスラスラって話せるじゃないですか。しかもなんかリアルタイムに起きてましたよねこういうことみたいな感じで臨場感たっぷりに話せる。それってやっぱ記憶力が相当いいからなんじゃないかなと思うんですけど、まあ私の場合記憶海馬がもう本当にしおれているのか何のか分かんないですけど、まあ、とにかく記憶容量は2メガしかございませんので、2メガっつったらもう写真1枚デカめの撮っちゃったらもうそれで終わりですよ。なんならそれすら保存できませんよ。それぐらいのねしょうもない感じの記憶容量なので、何ですか、もう本当に瞬発力のみで生きてる荒牧でございますけれども、ぜひねこうやって継続できているものもあるのでなんとかね皆様についてきていただけたらなと思っておりますよ。どうぞよろしくお願いいたしますね。それではエンディングに回りたいと思います。エンディングといえばこのラジオポッドキャストでは皆様からのメールを大募集しております。メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ホームページ、ツイッター、ブログ、インスタ、YouTube などなど出てきますので検索してみてくださいね。荒牧亮のアラは草冠のアラに牧場の牧、カタカナで亮です。アラブル牧場と覚えていただけると覚えやすいんじゃないかなと思います。ぜひ検索してみてください。そしてあれいつもこれの後何か言ってたような気がするんですけれども忘れちゃったわ。あとね、あ、目的地まであと20キロまで迫ってまいりました。あっという間ですね。そっか、もういわき市に入ってね、福島県入りましたってさっき叫びましたけど、それがいわき市だったのかな。ちょっと全然そこまで見てなかったいわき市もね合併合併でかなり広くなっておりますので、今自分がだいたいどこら辺にいるのかちょっと分かっておりませんが、次のインターはいわき湯本でございます。では今週も1週間、ああもう水曜日だからあれか、半分過ぎましたけれども頑張っていきましょう。お耳の恋人、弾き語りモンスター荒牧亮でした。こんなん初めて言うと、また来週お会いしましょう。お聞きいただきありがとうございました。弾き語りモンスターの荒牧亮でした。ほいではちょっとそこまで行ってきます。またねー。